Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
どんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
ワンの
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ喜びとワンダーランドへ。はい、7月半ばになりましたけれどもね、もうなんか虫の音色とかも多分もう変わってきていてですね、皆さん今年の夏どんな毎日お過ごしでしょうか ね。はい、なんかもう毎年こうね、季節ごとにいろいろ変化してきますよね、世の中もね。
熱中症に気をつけないとね。
本当にどんどん暑くなってますよね、
毎年。
毎年ね、
言ってるよね。
そう、
暑さが、
雨の降り方もなんかひどくないですか？
スコールみたいな。
そう、なんか亜熱帯的な感じで ね、
本当ですよね。
なんか川で見つかるものも亜熱帯の動物が結構 いらっしゃったりとかですね。あれみたいな、日本だよ ねみたいなことがね。
地軸が歪んでるやろうか、何なんだろうね。
なんかそれも言われますよね、やっぱりちょっとこうね、何か地球の中で起こっていることっていうのが、はい、ね、いろいろ変化がありますけれども、ね、皆さんの心の変化もいかがでしょうか ね、はい、本当にやりたかったことを今なんか進められてますか？
見つかったかな。
見つかったかな、はい。まあ、ビショップさんに続きね、
はい、
行動言われてますけれどもね、なかなかまあまあそうは言ってもさっていう方はですね、
そうです、
今日、まあ、もう本当に後半戦になりましたけれども、もうね、本当にやりたかったことを今すぐ始めようというね。
今日はチャプター4のまとめね。
まとめね、
本
田健さんがね
コラムでございます。
そう、ね、先週観念の話出てましたけれども、まあ、それを変えるために今日ね、あなたが今すぐできることということを教えていただける
そう、
健さんからね。
はい、
すぐできることってありがたいですよね、すぐ行動できるし、すぐ帰れるからね。
そう、
はい、なので必聴でございますので
受け取ってください、
はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日もご機嫌、愛とワオのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
そもそもさ、観念っていう言葉を聞いても、はい、いまいちピンとこない方も結構いっぱいいらっしゃるかもしれへんよね。
そうね、
ね
え、どんな字書くの
そうそう、
観察の観に念じると書くんですよね。
そうなのでございます、
はい、観念ね、まあ、思い込みっていうやつですね、
思い込みって言われてもピンとこないかもね、
うん、思い込んでることに気づいてないからでしょ。
そうです。そうなんですよね。ここが厄介なとこですよね、うん、なんか感情を味わった瞬間になんかテロップでも出てくるチャチャーンみたいな感じで、ね、なんか
これだよ、そう、
定義これだよみたいななんか出てくれたら ねあ、なるほどねって、これいらんよねとかって分かりやすいですけど、うん、どうしても感情のこの方しか分かんないよね。気づけないよね。そう、
気づかなかったよね。
なかなか発掘するのね、うん、でいろいろ重なってる時があるわけですよ。
複合的にイエスイエス。
だからこれの定義と思ってたけど、この定義に対してのこの感情が起こるところのこの定義みたいなねマインドマップしてもだいぶ膨らまんちゃうかなって思うような複雑なからくりになってるんですよね。
ほんまそうやね。
そう思うと、まあ、どんどん今ねこういう時代ですごくこう冷静が高まっている皆さんの中で、うん、ここがあぶり出されていることがすごく起こっているわけですよ。
起こっております。
特にコロナで、
ね
あのもうあれはもう本当にもうなんかすごいインパク
トきっかけくれてますよね、
うんうん、なんかどう思ってるか、はい、とこ人とのこの距離感とかもそうだし、
だって自分に向き合うしかないもんね、あの時ってね。
そうこのコロナっていうのに対してもコロナとはって言われた時に、はいはい、もう恐怖でしかないと、うん、もうコロナありがとうとか言われるわけじゃないけど全然世界が違うよね。
違うのよ。
そう、
ね、
コロナはないものって思ってる人と、うん、もうどこ行っても絶対あるって思ってる人とね、うん、もう脅威 その
脅威、
ね、命にこうね
生死のね、
そう脅かすすごい敵みたいに思ってる人もいれば、もうコロナルーみたいなもうコロナのおかげでって思ってる人もいるわけじゃないですか
コロナの恩恵ね。
そう、ね、あるんだよ。なんか実はもうそんな外で言えへんけど、実はコロナに感謝してるよっていう人も結構いると思うんですよ。だから本当に分かんないよね。
そうやね、本当の受け取り方、その人がいてるところで反応が起こるからでしょ
う。そうで、この究極な時に出てくるわけですよ、この最後の最後が。あ、こんな風に思ってたっていうね、うん、
そうやな。
でも全部こうガラガラと崩れる、
ガラガラと、
はい、なんか今目の前で見てるものがもうなんかバッサリこうなんかなんて言うでしょうね、うん、
壊さざるを得ない。
そうだ、勝手に壊される強制終了とか、そうですよね、勝手に壊されちゃう。で次の場面転換に行くっていう状態もあれば、自分でもう壊すっていうところもあるし、
意図的に
、うん、でもまあ、あのガラガラ崩れ落ちる時って音するもんね。
怖いよね、
音する。なんか何やろ、
全て
あの劇場で演劇とかね見たことある人はいると思うんですけど、暗転、うん、になった時とかね、なんか分からへんけどすごいこう、うん、場面転換していく、この起承転結の転とか行きそうな時とかってもうすごいドラマチックに変わるわけじゃないですか、うん、あんな感じでガラガラと崩れていくっていう時に、
そうです、
足元がとてもこう不安定になりますよね。今までそれを信じてそこにはしごをかけてたのに、
うんうん、崩れるわけやから、
崩れ落ちるっていうのって、まあ怖いよね。怖い、うん、だってアベノハルカスとか登っててさ、ね、あのガラス張りの足元崩れると思ったらもう
怖いよ、
なんか足ガクガクしそうな感じになりますもんね
あの高さで ね。
でもそんな感じですよ。
そうです、
奈落に突き落とされるあの感じって、
気づいてき
たものが全部壊れるのよ。
そうよ、怖いよ。
怖いよね。もう何も残らないし、何も持ってないって思うけど、うんうん、実はそっから本当に
生まれてくるの、
あるっていうのをねこう持ってこれるっていう、うん、まあ人間ってすごいパワフルですよね、そう思うとね、うんうん、なんだかんだね、
その落差かな。
そう這い上がってこれるやん、
うんうんうん、
なんなら落ちた分だけ跳ね上がるっていう人もいるぐらい、
うんうんうん、心がボキボキ折れてもね。
そう、うん、でもなんか折れて沈むっていうのが落ちていくんじゃなくて、しゃがんでるだけっていうのをね言ってくれた人がいてて、いい言葉やなと思ったんですよ、ね、
しゃがんだらあなた立ってるな。
だからしゃがむってことは、余計しゃがみ込むってことは余計ジャンプできるってことやから、やっぱりその何か大きなすごく転換期を迎えた時ってすごいしゃがみ込むわけですよ、うんうんうん、でもそれをしゃがみ込むっていうか、うん、なんか
エネルギーチャージ
っていう感じで思っちゃうと、
あ、奈落の底へ。
そう
なんかさ、それは怖い。
この暗闇からゼロまで戻さなかったんでしょまず
イエ
ス、でもゼロでしゃがんでるだけと思ったら、
うん、マイナスではない
よ。そうもう後が飛ぶだけやから。
そうだよ、そういうこと。
のみちゃんのハイジャンプみたいな感じねって思うと、なんか希望がすごい
全然楽やんね。
なんか毎回この闇からもうゼロ行って、またゼロから光見つけてみたいなのやるより、
うん、
しゃがんだだけかって思うと、
うん、 そういうふうに思い込ませる方がいいよね。楽、めっちゃ楽、ね、
うん、楽じゃない、なんか、ままあ、もうそこ以降にはいかへんわけ、まあ、しゃがんでるだけよ。
そうよ、だからゼロでとどまれるわけよ。
そうそうそう、だから
そういうことやんな。
あるっていうところから行くと、うん、この地面がズブズブ崩れないというか、
うんうんうんうん、
っていうとこもありますよね。
うん、そうなの、奈落の底へは落ちてないのよ。
そうなのよ、どこまで行っても奈落の底やけど、
うん、
あるのよ。
そうそう、
ただその触れ幅をどこまでやりたいかなんですよね。そこまでやらんとドラマチックにならへん、生きてるって思われへんっていう人は多分そこまでやる。曲と曲を行き来する、
曲、
うん、もうそれで
両曲、
それでその生きる手応え、
手応え、
生きてるって思うっていうね。
実感さす、
そうそうそうそう、だってずっと幸せやったらつまんないとか言うわけですよ、みんな。
いやいや、
退屈って、もう何かし
ら、まあまあ退屈やから来たんやろ
けどね。そうそうそうそう、退屈すぎたからね、うんうん、向こうが、うん、あまりにも、だからこっちで平和すぎたらね、みんななんか思うわけ、刺激ちょうだいって思うわけですよ。でその刺激がなんか上司となんか言われるとか、うん、クレーム来るとか、なんか、なんか何かのその晴天の霹靂だ
ったりする
わけ。そうそう、調和でずっといたらね、なんか壊さなと思うでしょうね。
調和の方がいいのに
ね、うん、
わざわざ選んでるらしいですよ、
人間だからね。人によると思います。なんか割と多いですよ、そういうのをこう掘り下げていくと、
ずっ と, ね、
ずっと幸せでずっと安定でずっと言って言われたら、え、多分なんか嫌だと思います。
嫌だ、
嫌なの。
そうやな、
ね、うん、まあ、その辺もどう選択するかももうご自身問題っていうかね、うん、
だからそのまあ私なんて自分との戦いをやってたわけでしょ。
そう、
わざわざ ね、知らんけどね、
出してきてね、うん、わざわざね、うん、愛されてないっていうのを出してきて
言
う
てな、自分
で
な。
でも愛されてないをできるってことは、愛してられ、愛されてることを分かってるから、
そうそうそう、
ないを言えるわけですよ、
うん、
だから元はあるんですよ ね、
元はあった、
元はあったっていうことですよね、うん、どこまで行ってもなくならへんもんね、うん、
でも全て満たされてていいやん
ね、
それが退屈になってたん
ということでしょう ね、何かドラマ
贅沢や、めっちゃ贅沢や、
今そうそうそう、自分で起こしてるからね。自分で起こして自作自演でやって、自分でも泣いたり悲しんだり、もう没頭中ですよ、すべ てこのゲームに、
うん、
もうハマりまくってドハマりしてるわけですよね、
うん、そうそうそう、だから悩みもわざわざみんな自分で作ってるん、
いや本当にあの悩みって、悩みって言った時点から作られていくからね、問題も問題って言った時点から問題というものが浮上してくるわけですよ、
うん、
問題と思わへんかったら何もないもんね。
そうやね、う
ん、問題と採用せんかったらね、
うんうんうん、課題と捉えるか問題と捉えるか、
まあ、ただそうだなんだみたいなに終わるかですよね、うんうん、
反応せずね、
反応せず、だここでこの感情を使うかどうかっていうところですよね、
うんうん、そうやな、
それをすごいアクティブにやりたい人、あのエネルギッシュな人はもうとにかく
両極を
やりたいわけですよ。何かにこう打ちつけたいというか、ね、もう手応えを感じたい、うん、まあ、達成
感、愛ちゃんそっち派、ね、手応え、
そっち派、
どっちか言うと
そっち派、疲れるよ、もういいお年頃やから、
そういうことはさ、エネルギーがめちゃめちゃでかいということやと思う。
まあまあ
ね、
そうそう、ちょっとでもなんかもう
結構たれへんから、
賢い使い方したらいいんちゃうと思いますよね。同じとこでもうジャブしてさ、なんかで打たれ弱いわけなのに、ビビりだからそんなことしてね、え、別にもっと楽な方あるやんっていう、
ね、だけどわざわざそっ
ち、わざわざね、
うん、
そうです、もうこの間その、
うん、
そういうまあ現象があってね、で、まあ、ちょっと見つめてこう掘り下げていったわけですよ、ね、
はい、
そう、そしたら、ええ、あの穏やかにふんわりいてたら、はい、うん、魂が成長せえへん、
なんでや、
そんなんだかんっていう私が言ってたわけです。
まだまだストイックだね、愛ちゃんね、
そうそんなわけないやん、
うん、
成長別にしますよ、
楽しいこ
と味わってても
しますよ、
しますよね、喜んで、ね、喜びの中で見つけたように、わざわざ、
わざわざ、そうじゃ
反対を選ぶわけですよ、なんか苦しんでね、
うん、
努力して苦しんで我慢して耐えてみたいな、
うん、
もうええやんっていうね、
出てきましたか、
出てきたんですよね、
うん、ある意味愛ちゃんの持ち味かもしれへんな、それが魅力やったりかもしれへんな、
ねえ、うん、なんかまあその
尊敬する、
そうありがとうございます、うん、まあ、だからといってもうやめたいと思います。 ミッション隠れてることもあるんですよね、
中にね、
ここに。そうそうそう、ね、私はこう闇を受け入れることで光をつなぐっていうミッションがあるんですね。そこに
反転させる
っていうところの橋渡しがあるから、どうしてもそれを自分の中で経験して人に渡すっていうのがあるんですけど、もうそんな隅々まで経験せんでいいんちゃうって思うんで卒業しようって思いましたね。
ねえ、
そうなんです。
じゃあ、
はい、はい、ということで今日はね、本田健さんのコラムの方をお届けしたいと思います。はい、本当にやりたかったことを今すぐ始めよう。
チャプター4のまとめ、本田健さんのコラムをご紹介いたします。観念を変えるためにあなたが今すぐできること。観念とは、自分の中でお金とは〇〇だとか、男性とは〇〇だ、女性とは〇〇だ、人生とは〇〇だと考えていることを言います。どういう観念を持っているかで人生が出来上がると言ってもいいでしょう。一つ例を挙げると、お金は面倒くさいものだという観念を持っている人はお金に関わることに面倒くささを感じます。その観念を持つことでお金に縁がない人生を送ることになってしまいます。男女関係は苦痛をもたらすものだという観念を持っている人は男女関係から遠ざかろうとします。その結果、シングルで生活することになります。時間はいつもないと思っていると慌ただしい毎日を送ることにもなります。一方でポジティブな観念を持っている人もいますよ。お金は十分にある、たくさんお金は流れてくると考えている人はお金の流れを楽しむことができます。また人はいつも自分に親切にしてくれると考えている人はどこに行っても素晴らしい人と出会うことができるのです。観念はあなたの人生を作る設計図とも言えます。あなたの中にある設計図通りにいろんな出来事が起きているとしたらちょっと怖いですね。お金は汚いと考えていたからお金が十分になかった。仕事は苦しいものだと思っていたから楽しめないんだとしたら、人生の辛いこと苦しさは自分の観念が作っているとも言えます。そもそも自分たちの中にある観念はどこから来たものでしょうか。なぜお金は汚い、面倒だ、人を不幸にするものだと考えるようになったのか。私たちが小さい頃に両親が考えていたことだったり、近所の人や学校の先生、親戚、友人の観念も私たちの考え方に影響されているのです。知らないうちに身についた観念ですが、元をたどっていけば必ず誰かいます。ではその観念を変えるために何をすればいいのでしょうか。それには5つおすすめできることがあります。まず1つ目は、自分の中にどんな観念があるかを調べ上げることです。お金とは〇〇である、人生とは〇〇である、仕事とは〇〇である、といったテーマを選んでその文章を完成させましょう。そうすれば自分がお金、人生、仕事や男女関係に関して相当ネガティブな観念を持っていることに気がつくでしょう。二つ目に、その観念がどこから来たのか、できたのかを見ていくこと。観念をたどっていくと誰かに行き着きます。最初は自分の両親や兄弟姉妹でしょう。その後は祖父母だったりもします。文化的なものもあるかもしれません。関西で育つのと東北では生きるノリが違ってきます。 都市部で育つのと田舎でも違うでしょう。自分が育った文化の人たちが色濃く持っていた観念を見ていきましょう。3つ目に、その観念の周辺に必ず過去に起きたドラマがあるので、それを見て悲しみや怒り、恨みがあれば癒すことです。観念ができたきっかけは必ずあるはずです。例えば、お金のことで両親が喧嘩しているのを見て、お金って人を仲違いさせるものなんだと考えるようになったかもしれません。4つ目に、では新しい観念を採用したければ、どんな観念がいいのか考えてみることです。自分がどういう観念を持ちたいのか、それぞれの分野について書き出してみましょう。例えば、お金に関してなら、お金は自由に楽しく入ってきて幸せに出ていくという観念を持つ。5つ目に、新しい観念に基づいて生きることです。新しい観念としてどんなものを持ちたいのか考えてみましょう。すべての人間関係は幸せをもたらしてくれる。仕事は自分の愛を表現して受け取ってもらう活動。お金は関係者全員を豊かにするなどの観念を書き出してみましょう。このステップを踏むと、自分にとってもう必要でない観念を新しいものに書き換えることができるのです。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Hidama.本日は本田健さんのコラム、観念を変えるためにあなたが今すぐできることをご紹介いたしました。
ありがとうございました。
うん、5つ教えてくれた
ね、うん、これめっちゃ簡単ですよ ね。紙あったらすぐ
書き出す、
すぐ書き出したらもうめちゃめちゃできることですよね。まあ、よくお金のワークとかでね、紙に書いてお金とはっていうマッピングをね、こうしていくことってなりますけど、まあ、よくお金だけじゃなくていろんなことを私もマッピングしますけど ね、本当にねすごいこと思い込んでるんですよ、とてもね、
知らぬ間にね、
そうこんなこと思ってた、そりゃ無理だよねっていうのが、結構ね紙に書くとはっきり分かります。
書き出すとね、
そう、で、あの紙に書かずにね頭でどうしてもやろうとするんですけど、できれば紙に書いた方がいいんですね。
書き出す、
書き出すっていうことをするっていうのは、あの本田健さんもすごくこう紙と鉛筆を使うことにすごく推奨される、まあ、別の本があってね、はい、あのメモを取るっていうことも、よくスマホとかの機能でメモ機能があって、まあ、書くことはあるんですけど、できるだけノートにとか、あの紙に書くっていうことは
自分が書くってことね。書き出す、
そうそう、自分で自らあの書くっていう
ことが、動かして、
そうそうそう、うん、それはとても大事なんですね。あとはなんかこう感情のこととか書き出すときって、あんまり綺麗な紙に書くとか、さらっぴの綺麗なノートに書くっていうのって、こうなんていうんですかね、自分の中で改まって書く、
改まって、
そうそうそう、でも殴り書きしたい感情の時に、
かしこまって、
そうそうそう、かしこまってこれは綺麗に書こうみたいなね。そうするとちょっとあの本当の自分の部分っていうのが書き出せなかったりするので、なんか裏紙とかを使う、
チラシの、
そうそうそう、もう
チラシにラフにな
そう、
ラフに、
ね、もう殴り書きするとか、で、まあ、それで破って捨てるとかね、あの、まあ、トイレット
ペーパーとか、まとめんでいいわけですよね、
薄いんですよね、だけどそういうもうポイって捨てれるものとか、そういうのにとにかく、そうそう、まとめないで書く、ひたすら書くっていうのをやったりとかですね、
ふっと浮かんだことを殴り書きする感じでいいってことね。
そうそうそうそう、で毎日脳内でも5万といろんなこと考えてるので、 栄養なんかで全然足らないわけですよ。
だからね、
そうそうそう、もう1時間とかで言ったらもう1回書いたことあるんですけど、
1時間すごい、もうすごい、結構出てくるんじゃない？
結構出てくるし、なんかね、脳って面白くって、うん、別と別のものをねいきなり組み合わせたりしてるわけ。だから全然つながりのないものなのに、あっちとこっちをつなげて勝手に観念にしてるんだよね。え、そんな思い込みしてんの？
ご両親で？
そうそうそうそうそうそうそう。そんなおしゃべりしてんのって思う無駄なおしゃべりがとても多いですね。
忙しいね、脳内。
本当に脳内はね、すごい忙しいし、自分の検索キーワードでしか上がってこないようになってあるので、ろくなこと考えてないなと思いますよ。本当に。だ、毎日毎日1日10分ね、こう書き出していくっていうこともやってた時があって、うんうん、まあ、それもすごくね、どんどん自分の本当の気持ちが出てくるんですよ。だから紙に書くのはとても大事ですね。
アウトプットできる、
アウトプットもできるし、逆にインプットもできるんですよ、うん、自分の中でね、
書くからこそね。
そうそうそうそう。なのですごくポジティブな自分のこの観念を書き換えた後の観念の部分で、はい、まあ、観念というのか、ね、こう新しく上書きした自分の嬉しい信念っていうものはたくさん見た方がいいし、それをインプットたくさんした方がいいんですね。だからここでこう紙に書くっていうのは、自分ですごく、あ、こうやって私は移行しましたよねっていうのがまず脳ではっきり分かるってことは、脳がちゃんと切り替えてお引越しできるんですね。だからそれを、まざまざと自分で目で見て、うん、インプットしてアウトプットしてっていうのができるっていうのは、うん、目にメモに書くってね、
お掃除ができるんやろね。
すごいね、すっきりしますよね。はい。なのでなんか脳内のデトックスにメモ書きするのはとてもいいですね。
でその過去の観念に対してね、必ず経験が伴ってるよって書いてるじゃん。
そう、
ね、ドラマ、ドラマ、
そう、あの引っ張ってくるとね、ドラマ、これお父さんのやとかね、あ、これ代々うちの家系ですとか結構ありますよ。
家族的なものも多いかもしれないね。
特にお金のこととかは、この倹約節約とかね、
無駄遣いするなとか、
そうそうそうそう、あと製品とか過去性から来るものとかですね、うん、で今の自分のせいじゃないものもいっぱい出てきたりする、うんうん、でそれ見るだけでも結構楽になるかもしれないですよね、うんうんうん、
どんだけ思い込まされてるかっていうことですね。
そうそう、で、あの、刷り込んでることもあります、刷り込まされてることもありますよね、うん、
ほぼほぼそうじゃん。
人生って苦しいもんだよってね、あの、努力しないと報われない人生なんだよって言われると、特に親、昭和世代、
昭和世代はそうだ
ね、やっぱり頑張って頑張って認められてっていうね、だったら、あの、幸せになるんだって思ってたら、ね、自分が幸せって認めたらいいっていう人生じゃない人生を歩むわけですよね。
そうやったよね、うん、あの時代はね、
誰かに認められて、うん、誰かに何か評価してもらわないと私たちは幸せになれないって思ってる、うん、でそれをずっと子供時代、ね、うん、肌で感じてるっていう、言葉として言われなくても、うん、ずっと肌から吸収して、
誰かのための人生、誰かのために頑張りな
さい、誰かのために頑張っていることが人としていいことだって教えられると、美徳みたいなね、自分のことを考えるのはわがままって、
そうや、ね、
自分を許せなかったりしますよね。でもそれも思い込みやから、もう自由に作っていいよっていう、
いい時代に変わってきたね。
いい時代になりました。住みやすくなりましたよ。本当に住みやすいなって思ってる人たちはみんな宇宙人ですよね、今もね。本当に
昭和世代の人ってそこを経験してきてるから、
いや、すごいです。おしんの時代です、
ね、おしん、そう、おしんの時代、そうやよね。
でもそういう、まあ、ご先祖さんとかね、皆さんがいてくれたからこそ私たちは今そうやって変えていけるとか、この、まあ、楽ちんに人生を変換していける、すごいありがたい平和な世界に、まあ、もう来てるわけじゃないですか。だから本当にね、その恩恵は受け取って、
う
ん、さらにハッピーにね、
地球
も良くしていくっていうところに、みんなが行けるといいなっていうところで、
いけるいける、
ね、
はい、行きましょう。
壮大なメッセージになりましたけれども、
はい、
はい、ということで、本当にやりたかったことを今すぐ始めよう、お届けしました。ありがとうございました。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
本日もありがとうございました。それでは愛と和音のジョイフルステーション、来週も
お楽しみに。
Look at this show, treasures untold. How many